法伊万里第664号2009年6月号です。柔らかな水月の風に田んぼのさなえがさわさわと揺れています。アジサイが咲き始めました。そろそろ雨の季節でしょうか。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は少年相撲大会、土俵際で豪快な投げを打っている写真です。意地と意地とがぶつかり合う恒例の市少年相撲大会が5月17日に開催されました。満員の観客席からは熱い声援が送られ、お互いに一歩も譲らないちびっこ力士の名勝負の連続に会場は大いに沸きました。今月の主な内容、特集1、6月は環境月間です。特集2、新型インフルエンザ対策、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、つつじ祭りと夢の市となっています。
特集1、6月は環境月間です。伊万里市の環境を市民みんなで守りましょう。6月5日は国連により世界環境デーに定められています。国でも環境基本法に基づきこの日を環境の日としています。また6月を環境月間として各種の催しなど普及啓発活動が全国的に実施されています。これを機会に身の回りの環境について今一度見直してみましょう。伊万里市のゴミの量、20年度の1年間に環境センターで処理したゴミの量は15,377トンで、市民1人当たり1日 722g の排出量となります。5年前と比較すると総排出量は減少傾向となっています。しかし環境センターは建設から27年を経過し、老朽化による処理能力の低下、維持費の増加といった問題を抱えています。このことからできるだけゴミの量を削減し、資源の有効利用を図る資源循環型社会にしていく必要があります。家庭から出るゴミは環境センターに集められ、分別後焼却および圧縮などを行われた後、埋め立て地である最終処分場に運ばれます。埋め立て地にも限界がありますので、ゴミ減量化への取り組みが必要です。またリサイクルサンデーで集められる紙類、金属類、瓶類などと、環境センターで分別された金属やペットボトル、トレーなどは資源再生施設でリサイクルされます。今までゴミとして捨ててしまっていたものを、これからは貴重な資源として繰り返し使っていくことが大切です。もらわない、使わないのリフューズ。レジ袋もゴミになるため、買い物に行くときにはマイバッグを持参します。過剰な包装は断る。ゴミを減らすのリデュース。できるだけ長期間使用できるものを選ぶ。詰め替え商品を利用し、使い捨て商品は購入しない。繰り返し使うのリユース。壊れたら修理する。リサイクルフェアや不要品交換情報掲示板を活用する。資源を再生利用するリサイクル。空き缶、空き瓶、古い紙は地域の資源ごみ回収に出す。市指定袋での分別収集に協力する。以上4つの R、 4R 活動を広げて循環型社会を作りましょう。6月は買い物袋持参運動の協調月間です。ゴミの不法投棄は犯罪です。市ではパトロールを実施していますが、投棄現場を目撃した人は市役所までご連絡ください。 地権者の人は不法投棄されないように除草や車の侵入防止など土地の管理を行いましょう。自分の土地であってもゴミの投棄は禁止されています。適正な処理を行い美しい自然環境を守りましょう。野外焼却は禁止されています。家庭や会社から出たゴミなどゴミの種類や量にかかわらず野外での焼却は禁止されています。野外焼却はダイオキシン類による汚染をはじめとする大気汚染の原因となり、煙や悪臭、灰が飛ぶなど近隣に住む人の生活に迷惑をかけます。大気質・水質について20年度の測定結果をお知らせします。伊万里市の環境状況。大気質について、市では大気中の二酸化窒素の濃度を6カ所で測定しています。二酸化窒素は工場や自動車、家庭で使用している燃料を燃やした時に排出されるもので、呼吸器を刺激し気管支炎などを引き起こす物質です。調査の結果、すべての地点で環境基準を達成していました。高化学オキシダント、高化学スモッグに気をつけましょう。今年の5月8日9日には伊万里市で初めての注意報が県知事から発令されました。濃度が高くなると目や呼吸器に強い刺激を与えます。注意報が発令された場合は野外での活動を自粛するなどの対応をお願いします。防災ネットアンアンで高化学オキシダントに関する注意報を入手することができます。水質について、川の水、市内8つの地点で河川の水質を調査していますが、うち5つの地点で環境基準が設定してあります。いずれも良好な状態でした。海水については4つの地点で調査しています。七つ島工業団地北で基準値を超えていますので、県などの関係機関と協力して引き続き水質監視を行っていきます。地球温暖化対策への取り組みに参加してみませんか。市民の皆さんへ。1、エコチャレンジコンテスト。県ではエコチャレンジシートを使って10日間家族で体験する温暖化防止活動エコチャレンジコンテストに取り組んでいます。家族で地球のためにできることに挑戦してみませんか。2、温暖化対策キャンペーン。県では温暖化対策の標語を募集しています。優秀賞には1万円分、最優秀賞には3万円分の商品券がもらえます。応募先、佐賀県暮らし環境本部地球温暖化対策課、電話0952257474、締め切り30日。3、緑のカーテン。朝顔やヘチマなどのつるが伸びる植物を使った自然のカーテンです。見た目にも涼しい上、花が咲くと非常に綺麗です。園芸も兼ねた環境活動を始めてみませんか。4、子どもエコクラブ。事務局では仲間と一緒にエコクラブを作って活動する子どもエコクラブ運動を推進しています。メンバーになるとバッジや環境記録ノートなど活動に役立つキットがもらえます。5、キャンドルナイト。20日から7月7日の夜8時から10時まで、みんなで一斉に電気を消しましょう。ろうそくの明かりの中、家族と恋人と語り合う時間を過ごしてみませんか。6、打ち水大作戦。打ち水とは、ほこりを沈めたり涼しくしたりするために庭や道に水をまくことです。打ち水大作戦は日時を決めて風呂の残り水などを使ってみんなで一斉に行いましょう。 事業所の皆さんへ、温暖化対策キャンペーンとマイバッグキャンペーンに参加する事業所を募集します。詳しくは佐賀県のホームページに掲載されます。問い合わせ先、伊万里市役所環境課、電話 23-2144。 以上、特集1、終わります。
特集2、家庭でできる新型インフルエンザ対策。新型インフルエンザは全く新しいウイルスによって起きる病気です。動物のインフルエンザウイルスが人の体内で増えることができるように変化し、人から人への感染が可能になったものです。人類にとっては未知のウイルスであり、免疫がないため簡単に感染して広がり、世界的流行を起こす危険性があります。過去に大流行した例としては、1918年に発生したスペインインフルエンザ、スペイン風邪があります。世界の人口の 25% から 30% が感染し、4000万人が死亡したと推計されており、日本では2300万人の感染、39万人の死亡が記録されて、約11ヶ月で世界中に広がったと伝えられています。現代社会では、都市部への人口集中や飛行機などの交通機関の発達などから、世界のどこで発生してもより短期的に蔓延すると考えられています。日本では国内侵入防止のため、空港などでの検疫検査に重点を置くなど、水際対策に取り組んできましたが、国内でも徐々に感染者が確認されるなど、感染の危険性は身近なものになってきました。このような中、市では4月28日に伊万里市危機管理対策本部を設置し、県などの関係機関と連携し、市民の安全確保を最優先に対策を進めています。また指定医療機関として市民病院では発熱外来、感染病床を設置し、感染防止の対策を行っています。今後は家庭などでも感染拡大の防止と発生時の冷静な対応を行うための準備が必要となっています。感染しないためには、予防方法などについての正しい知識を持つことが必要です。テレビや新聞、インターネットなどを利用して、国や県からの情報などの収集に努め、信憑性が低い情報や噂に惑わされることなく、パニックに陥らないよう冷静に対応してください。またこれは誰でもかかる可能性がありますので、患者に対して偏見や差別の意識を持たないようにしましょう。今日から始める対策法、予防と備蓄。インフルエンザは主に感染者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことで感染します。外出するときはマスクを着用するなど予防に努めましょう。外出後はうがいと手洗いを必ず行い、体についたウイルスを取り除きましょう。多くの人が集まる場所などへの外出はできるだけ控えましょう。日頃から十分に栄養や睡眠をとり、体力や抵抗力を高め、体調管理に努めましょう。感染を広げないためにも、咳エチケットを守りましょう。1、咳やくしゃみが出るときはマスクを着用しましょう。2、マスクを持っていない場合はティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔を背けて1メートル以上離れましょう。3、くしゃみなどによる鼻汁や痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう。4、咳やくしゃみを手で押さえた場合は手を石鹸で丁寧に洗いましょう。5、家庭や職場で咳をしている人がいたら、 マスクの着用を進めましょう。新型インフルエンザが大流行するときは、食料品などの生活必需品が不足することが予想されます。流行は6週間から8週間ほど続くと言われていますので、外出しなくて済むように日用品などを備蓄しておきましょう。まずは2週間分から始めて、徐々に2ヶ月分まで増やしていきましょう。食料品は賞味期限などをチェックし、日頃の生活にも使い回すなど、無駄が出ないようにしましょう。食料品、米、餅、乾麺、乾パン、レトルト食品、缶詰、冷凍食品、お菓子、水、乳幼児のいる家庭では粉ミルクなど、長期間保存できるもの、医療品、マスク、うがい薬、消毒用アルコール、体温計、胃腸薬などの常備薬、氷枕など、日用品、石鹸、ビニール袋、ゴム手袋、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、生理用品、紙おむつなど、その他、懐中電灯、乾電池、ラジオ、カセットコンロなど。以上、問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916 です。新型インフルエンザに関することは何でも、まずは発熱コールセンターへお電話を。0120-82-1025、 24時間受付中です。疑わしい症状がある場合は、まっすぐに病院に行くのではなく、必ず発熱コールセンターへ電話で連絡し、その指示に従って指定された医療機関を受診しましょう。必ずその医療機関に電話で事前に連絡し、受診の時刻や入り口などについて問い合わせましょう。受診するときはマスクを着用するなど、周囲に感染させないように配慮しましょう。また公共交通機関の利用を避け、できる限り家族の運転する自家用車などを利用しましょう。伊万里有田地区の新型インフルエンザの指定医療機関は、伊万里市民病院、電話 23-4121 です。
インフォメーション伊万里、平成21年10月より住民税の年金からの引き落とし特別徴収制度が始まります。現在年金を受給し住民税が課税されている人は、口座振替や納付書で納めてもらっていますが、10月から社会保険庁などの年金保険者が住民税を年金から引き落とし市へ直接納入する特別徴収制度が導入されます。これは納税方法だけを変更するもので、新たな税の負担が生じるものではありません。対象者や対象となる年金など詳しいことは、税務課市民税係、電話 23-2148 までお尋ねください。春の叙勲受章、叙勲、瑞宝装甲賞、元伊万里市消防団団長、新店長の川島誠二さん、元公立中学校長、松浦町の原口辰美さん、危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞、元伊万里市消防司令長、二里町の池田昇さん、受賞おめでとうございます。5月14日消防本部は、川に転落した男性を救助した大坪小学校の光武光雄校長と山崎直美教諭に感謝状を贈呈しました。これは4月14日に全校遠足で国見台陸上競技場に向かう途中、体調が悪そうな男性に出会い声をかけました。その男性が否定したため 一旦別れましたが、しばらくして男性が歩道から川に転落。二人は急いで溺れていた男性を川岸まで引き上げ、救急車を呼んだものです。塚部市長が日本港湾協会九州支部連合会長に就任しました。伊万里市では現在七つ島地区コンテナターミナルの大水深岸壁の建設や臨港道路七つ島線の整備など国の直轄事業が進行しており、さらなる予算確保を図ることにしています。中国大連市公務研修生スーさんリポート。その4、伊万里市では伊万里湾の食材などをアピールするため、中国の各都市でいろんなイベントを行っています。その一環として3月に大連市で地元企業の遼寧省海洋漁業集団講師との連携により、伊万里海洋食品文化交流会が開催され、その時私は伊万里市長の通訳として随行し、懐かしい大連市に帰りました。交流会では日本の伝統的な料理や酒、調味料などを大連市民に味わってもらうだけでなく、伊万里焼の器も展示され、見事に料理と調和していました。一方、大連市側からは伊万里市民約50名に中国の料理が振る舞われ、漁師の市民は豊かな時間を過ごすことができ、今回の交流会は大成功だったと思います。中国には人は食べることを最上の喜びとするということわざがあります。食はどの国の国民にとってもかけがえのないものですから、お互いに交流しやすいのだと思います。以上、スーさんでした。
インフォメーション伊万里を続けます。議会報告。平成21年第1回臨時市議会が5月11日に開かれました。今回の臨時会では副議長の選挙が行われ、内山康弘議員が選出されたほか、各常任委員会などの構成が決まりました。委員会構成、継承は略します。総務委員会、委員長前田義三郎、副委員長山崎秀明、委員前田恭一、松永幸三、高木久彦、締野秀夫、森安子、浜野義則。文教構成委員会、委員長笠原義久、副委員長草野譲、委員内山康弘、船津健二、前田久俊、日渡正純、島田志久、下平美代。産業建設委員会、委員長堀義夫、副委員長松尾博之、委員松尾正弘、宅島茂、渡辺秀弘、岩橋紀之、田中慶三、福田喜一。議会運営委員会、委員長締野秀夫、副委員長前田久俊、委員松永幸三、船津健二、日渡正純、高木久彦、岩橋紀之、田中慶三、福田喜一。以上です。条例議案、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正、税条例の一部改正、体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正、用品調達基金条例の廃止。以上4件。一般議案、 先決処分4議案の承認。固定資産評価委員に前田和也氏を選任。監査委員に島田彦務議員を選任。以上6件。予算議案、平成21年度一般会計補正予算第1号。平成21年度国民健康保険特別会計補正予算第1号など5件。議会議案、市政に係る基本的な計画の策定等の手続きに関する条例の制定、加えて報告1件が行われ、審議の結果提出議案はすべて原案の通り可決または承認同意されました。キャッチ・ザ・ニュース市民リポーター。今回のリポーターは市民ネットワーク今里副理事長の松尾清さんです。来年2月4日から3日間にわたり第27回地域づくり団体全国研修交流会佐賀大会平成まつづくり神話佐賀から、もやいでつなぐ共同の町のもとに開催されます。伊万里市で開催される文化会では、私たち市民ネットワーク伊万里が担当し、伊万里から食の環境を考える豊かな自然風土を生かしたまちづくりをテーマに開きます。市民図書館をメイン会場に、市民手作りによる図書館の充実ぶりをアピールするほか、全国に知られた歴史ある秘王の里大河内山を案内して、伊万里焼の良さを肌で感じてもらおうと考えています。伊万里の自然を生かした活動を大いに PR し、また伊万里に来たいと思っていただけるよう、伊万里の魅力を存分に伝えたいと思っています。最後に、市内でそれぞれに活動されている市民活動団体の皆さん、私たちと一緒に活動してみませんか。問い合わせ先、市民ネットワーク伊万里事務局市民交流プラザ内、電話 23-2198 です。経済センサスへの調査協力をお願いします。対象は7月1日現在におけるすべての企業事業所です。詳しくは情報広報課市民サービス係、電話 23-5491 までお尋ねください。
教育と文化です。5月10日市民センターで伊万里市郷土研究会創立50周年記念式典が開かれました。永年勤続役員など10人が功労者として表彰されたほか、元助役の富村茂雄氏の定成功と小伊万里と題した講演がありました。この会は昭和34年に発足され、36年には研究の結果を広く市民に知らせようと機関誌カラスン枕を創刊、現在は第82号を数えており、市民の生涯学習などに活用されています。釜跡などの発掘作業への協力のほか、歴史民俗資料館の開館などに尽力されてきました。この功績が認められ、平成17年には地域文化功労者文部科学大臣賞を受賞されています。50周年を迎え、久賀敏郎会長は、先輩方が取り組んできた結果であり誇りに思うと同時に責任を感じている、まだ伊万里には貴重な資源が眠っており、これからも調査を重ねて市民の皆さんに伝え後世に残していきたいと述べられました。6月23日から29日は男女共同参画週間です。今年の標語は共同参画新たな社会のパスワード。 男女共同参画社会とは、性別を超え、時代を超え、多様な生き方を認め合い、男と女が、人と人が力を合わせ、あなたらしく、私らしく、すべての人がきらめく社会のことです。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その6、サナボリ。稲作は日本の農業の中でも特別で、年間にさまざまな伝統行事があります。サナボリもその一つで、田植えの無事を祝い、田の神を山へ送る行事です。旧暦6月頃の行事でしたが、現在では和製や奥手などの品種によって田植えの時期が異なるので、サナボリも4月から7月までのさまざまな日に行われています。田植えの月だった旧暦5月をさつきというように、さとは田の神のことです。旧暦5月5日の上り節句などで、山から迎えたさ田の神を田植え後に山へ送るさ上りが語源です。昔の農業は手作業でした。特に田植えや稲刈りは、その一家だけでは人手が足りず、大勢の人々から加勢を受ける大変な作業でした。サナボリでは、田植えに加勢を受けた人々にうどんやぼた餅、鶏卵まんじゅうなどを振る舞いました。田植えの労をねぎらい、人々の結束を強めたのです。機械化が進み、田植えも少人数でできるようになりましたが、サナボリは農家の親睦を深めています。みんなの広場です。4月17日、牧島小学校の全校児童87人が新1年生の歓迎遠足を兼ねて、金柑の収穫体験を行いました。キス町の石丸光馬さんの協力により、毎年開催されているものです。金柑畑に到着した児童たちは、たわわに実った甘い金柑に舌包みを打っていました。4月29日、本格的なマリンレジャーシーズンを前に、 NPO 法人伊万里湾小型安全協会青梅隊の出動式が山城町久原ふ頭でありました。伊万里湾海上保安署の巡視艇とともに、高島肥前大橋までパトロール、プレジャーボートに乗った釣り客らに救命胴衣の着用などを呼びかけました。5月3日、伊万里を拠点に国際的な活動をしながら、昨年1月に88歳で亡くなった日本画家古川佳南さんの初の回顧展が市民センターで開かれました。5月10日、建設が進む県営井出口川ダムの提存式が大川町東田城で行われました。このダムは治水をはじめ、水道用水の水源確保や農業用水として利用されます。5月16日、お寺の住職小島修光さんと陶芸家の西山茂さんの合作の詩画集贈る歌、贈る言葉の出版記念パネルトークが市民図書館で行われました。この本は、生と死を見る者は心を見るという観点に立ち、重くなりがちなテーマである死に向かう姿を正面から見つめながら、命のほとばしりを描いたもので、前編にわたり味わい深い慈愛に満ちた内容となっています。同じ日、畑津地区統合簡易水道竣工式が畑津町筒井で行われました。5月16日と17日、高島肥前大橋開通に湧く松浦市高島町の道の駅宝島で、伊万里・松浦どっちも馬鹿祭が開催されました。これは伊万里市と長崎県松浦市が共同で開いた物産展です。この2日間、 特設会場では伊万里、松浦の合わせて20業者が出品。伊万里特産の伊万里牛や各種加工品、松浦特産のフグの唐揚げなどおいしい品々が並べられ、大勢の観光客でにぎわいました。
ほがらかページです。東山城町大久保の川崎久津さんに塚部市長が5月10日104番目となる110メダルが贈られました。久津さんは食欲旺盛でお元気そのもの。長年炭鉱や陶器製造などの仕事に74歳近くまで元気に働いておられたとのことでした。趣味は散歩とテレビを見ることで、番組の中でもプロ野球と時代劇が大好きな久津さんの長生きの秘訣はよく食べよく寝ることと穏やかに語っておられました。5月5日から11日までの児童福祉週間を前に、4月22日に川東保育園で鯉のぼり掲揚式がありました。園児から贈られた手作りの兜をつけた塚部市長と園児たちが元気いっぱいに鯉のぼりを掲揚しました。図書館法の制定を記念する図書館記念日の4月30日、市民図書館で大坪保育園の園児62人が1日図書館員に任命されました。全員が交代で図書の貸し出し業務にチャレンジ。友達が選んだ好きな絵本と利用カードを差し出すと、ピッピッとバーコードを読み取り、上手に貸し出し業務を行うなど、図書館での楽しいひとときを過ごしました。我が家のアルバム、今回は二里町東八谷がらみにお住まいの原口重俊さん、みどりさんの長女ルナさん、2歳11ヶ月です。私はアンパンマンのお歌や踊りが大好き。今夢中になっているのはお店屋さんごっこ。大きくなったらお父さんたちが頑張っている東八谷青年部のお手伝いをしたいな。お母さんから一言、いつも元気で妹思いのルナちゃん、家でも仲良く遊んでくださいね。元気で明るい女の子になってください。木に寄り添って可愛い仕草でニコニコ笑っているルナさんです。微笑みさん、南畑町谷口にお住まいの井出厚美さん、23歳です。看護師の母に憧れ、岡村医院に勤務して5年目の看護師です。いつも明るく常に笑顔を大切にして、患者さんたちにたくさんの癒しを与えたいと思っています。趣味はダイエットですね。特にコアリズムに夢中で、目指すは杉本彩張りのナイスバディです。好きな食べ物は刺身、特に貝類は最高です。好きな男性のタイプは、優しくて頼りがいのある人です。彼氏大募集中ですので、よろしくお願いします。長い髪、聡明な額、ふっくら美人の厚美さんです。ドクターズアイ、肝臓疾患の予防について、伊万里市立市民病院内科吉村正也医師です。肝臓が悪いと聞いて、お酒の飲み過ぎだけが原因と思っている人はいませんか？最近新型肝炎という病名をよく耳にされると思いますが、肝炎ウイルス検査を受けている人は少ないのではないでしょうか。佐賀県は肝臓がんによる死亡率が10年連続全国ワースト1位、今後10年で毎年300人以上が肝臓がんで亡くなると言われていて、その原因の約8割は C 型肝炎ウイルスが関与していると考えられています。 C 型肝炎の感染者は全世界で約2億人、国内でも220万人の感染者がいると推定されています。感染すると約 70% の割合で慢性肝炎へと移行します。 また慢性化した場合、20年から30年経過すると肝硬変や肝臓がんを発病させる恐ろしいウイルスなどです。慢性肝炎のほとんどが無症状で、自覚した時には重症化していることが多いということです。 C 型肝炎ウイルスの感染者は未感染者に比べ肝臓がんの発病リスクが約1700倍に上昇するとも言われています。20年4月より指定の医療機関において緊急肝炎ウイルス検査無料が実施されています。もし感染が確認された場合、自己負担額の一部が助成を受けられる制度も同時に設けられています。まずは家族や自分のためにも肝炎ウイルスの検査を受けましょう。医学の進歩により日々治療の選択肢が広がっていますので、医療機関に受診するかご相談ください。問い合わせ先は市民病院電話 23-4121 です。四季の歌。遮断機に白一色の女学生。遮断機に白一色の女学生。橘町長尾勲さんの俳句です。父の日のピンクのバラは騎乗より、いつしか去りて平日となる。父の日のピンクのバラは騎乗より、いつしか去りて平日となる。脇田町村田明則さんの短歌でした。スポーツです。 C 少年相撲大会小学生大会が5月17日に国見台相撲場で開かれました。4月12日日曜日、国見台体育館で伊万里市職域クラブ卓球大会が団体31チーム個人106人で行われました。第32回飛翔機争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月29日から5月6日まで国見台野球場で開催され、伊万里農林高校が全勝優勝しました。第44回国見台陸上競技選手権大会が5月3日日曜、国見台陸上競技場で開かれました。第31回伊万里市スポーツ少年団野球交流大会が4月25日から26日まで山城東小学校などの会場で開かれました。市民スポーツです。6日土曜と7日日曜、飛翔機争奪伊万里市中学生野球大会が8時20分から国見台野球場で、7日日曜、伊万里市民グランドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、13日土曜から毎週土曜と日曜、伊万里市民早起き野球大会が6時から国見台野球場で、14日日曜、C 協会長杯争奪親子バレーボール大会が9時から国見台体育館で、伊万里市スポーツ少年団交流大会が8時から南畑小学校で、21日日曜、アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館、7月1日水曜から毎週水曜と金曜、市長期争奪ママさんナイターバレーボール大会が19時から国見台体育館で、7月5日日曜、伊万里市民ソフトバレーボール大会が8時半から国見台体育館でそれぞれ行われます。町民スポーツです。7日日曜、伊万里町民球技大会が 8時40分から京成中学校で、21日日曜、理事長民婦人バレーボール大会、インディアカ大会、グランドゴルフ大会が8時半から理事小学校で、理事長民ゲートボール大会が8時半から理事ゲートボール場で、山城町民ゲートボール大会が8時半から山城ゲートボール場で、28日日曜、牧島町民球技大会が8時半から牧島小学校で、大川地町民ゲートボール大会が8時から大川地小学校で、黒川町民球技大会が8時から黒川小学校で、大川町民球技大会が8時半から東陵中学校で、東山城町民バレーボール大会が8時半から国見中学校で、7月5日日曜、大坪地区子ども会球技大会が8時から大坪小学校でそれぞれ行われます。以上、スポーツでした。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。相手を理解し支援するコミュニケーションの手法、傾けると聞くと書く傾聴について学ぶ傾聴ボランティア養成講座があります。詳しいことは社会福祉協議会までお尋ねください。電話は 22-3931 です。微笑み広げてふれあいステージが13日土曜1時から市民センター文化ホールであります。今年は華やかと書く花をテーマに、市内の福祉施設利用者が歌や踊りなどを発表します。作品は10日から19日まで文化ギャラリーに展示します。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 22-3931。 家庭内での暴力や虐待、学校でのいじめや体罰、職場での差別やセクハラ、近隣とのトラブル、プライバシーに関する問題など、さまざまな人権問題について無料で相談に応じる無料特設人権相談が17日水曜10時から3時まで山城公民館であります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492 です。視覚障害者支援ボランティア養成講座が13日土曜と27日土曜10時から3時半まで市民交流プラザであります。受講料は無料ですが、資料代として200円必要です。なお、受講後は夢クレヨンボランティアに登録されます。問い合わせ先、佐賀県障害者 IT サポートセンター夢クレヨン、電話 0952-36-6977。 伊万里農林高校で学校開放講座ワクワク丸ごと異能教室が9月12日から12月12日まで6回あります。対象は一般、なお子どもは保護者と参加できます。参加料は1組500円、教材費は講座内容に応じて1000円程度。募集期間は15日から30日。問い合わせ先、伊万里農林高校山田さん、電話 23-4138。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは10日水曜と16日火曜10時から正午まで市民図書館ホールであります。6月生まれの終演前の乳幼児とその保護者のお誕生会は24日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。子育て支援センターポッポの電話は23-5197です。 新築の長期有料住宅、200年住宅の固定資産税が減額されます。対象や減額内容、要件など詳しいことは税務課固定資産税係、電話 23-2149 へお尋ねください。児童手当の現況届は忘れずに。6月1日時点における児童の養育状況や所得など児童手当を引き続き受ける要件について確認するため、現況届の受付をします。届出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期間内に届出をしてください。対象は、児童手当を現在受給している人で、小学校6年生までの児童を養育している人、公務員は除きます。児童手当の額、月額、第1子5000円、第2子5000円、第3子以降1万円。なお、3歳未満は一律1万円です。手続きに必要なものや受付日程など、詳しいことは、福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。市役所では毎週火曜午後7時まで、住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。炎が鍋底からはみ出さないように調節しましょう。20度の水を1日3回沸騰させるとき、強火から中火にした場合、年間でガス 2.38 リューベの省エネで、約370円の節約になり、二酸化炭素 5.4 キログラムの削減となります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 募集です。7月5日国見台体育館で開催される市民ソフトバレーボール大会の参加チームを募集します。参加料は1チーム500円、申し込み期限は23日。問い合わせ先、体育保健課、電話 22-3187。 介護保険運営会議の委員を募集します。介護保険事業者や老人保健福祉事業の実施状況の点検、事業計画の進行管理及び提言などを行う介護保険運営会議の委員を募集します。応募資格は市内在住で4月1日現在満40歳以上の人。募集人員は2人。なお、応募多数の場合は抽選を行います。任期は7月から24年3月31日まで。会議は年2回程度、昼間に開催予定です。詳しいことは長寿社会課、電話 23-2154 へお尋ねください。次世代の強度を担う青少年リーダーの育成を目的に、伊万里サマーキャンプを行います。研修地は沖縄本島と渡嘉敷島。内容は海洋研修、野外キャンプ、平和学習など。期間は7月22日から27日までの5泊6日。定員と参加費。小学5年と6年は30人で5万3000円、中学生は6人5万8000円、高校生などのサブリーダーは4人で3万3000円。申し込み期限は19日。問い合わせ先、障害学習センター内青少年育成市民会議事務局、電話 23-2658。 試験です。高校卒業程度の国家公務員採用3種試験があります。受付期間は23日から30日まで。第一次試験は9月6日で、九州地区では9つの試験地で実施されます。問い合わせ先、人事院九州事務局、電話 092-2-2-2-2-2 431-7733。狩猟免許試験があります。農作物の被害防止のための有害鳥獣駆除には狩猟免許や市の許可が必要です。網猟、罠猟などおのおの申し込み期限などが違いますので、詳しくは市猟友会事務局有尾さんにお尋ねください。電話は 28-0406 です。なお手数料は5200円です。6月の行事予定、市民図書館、子ども上映会、不思議の国のアリスが14日日曜2時半から3時45分まで、一般上映会は市民権17日木曜と21日日曜2時半から4時半まで、アジサイコンサート27日土曜1時半から3時半まで、歌い継がれる曲から最新の曲まで琴と尺八による演奏をお楽しみください。6月の休館日、25日は館内整理日、8日、15日、22日、29日の各月曜日。6月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、公証人による暮らしの知恵相談は第3木曜、いずれも予約が必要です。市民サービス係の電話は 23-2136 です。人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜、水曜、金曜10時から4時まで、行政相談は第3金曜9時から正午まで、社会保険相談は市民ロビー前の1階面接室で毎週金曜9時半から3時まで、健康相談は市民ロビーで毎月第1火曜1時半から3時まで、新商社相談は市民ロビー前1階面接室で第4月曜10時から3時まで、一人で悩まずご相談ください。催眠商法にご注意を。締め切った会場の中で商品の無料配布、大安売りなどで会場の雰囲気を盛り上げ、布団や健康器具、健康食品などの高額な商品を売りつけます。注意することは無料大安売りに釣られない、その場の雰囲気で一種の催眠状態になるので気をつけましょう。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
快晴に恵まれた子どもの日の5月5日開かれたつつじ祭りと夢の市、滝川地の竹の子場公園で行われたつつじ祭りでは、地元住民が愛情込めて管理した色とりどりに咲き誇った1万本のツツジが来場者をお出迎え、市内のアマチュアバンドによる演奏が流れる中、来場者は展望台から見下ろす伊万里湾の景色やバーベキューなどを楽しみました。一方、川地野の夢工房滝野で行われた緑きらめく夢の市には、直径 1.6 メートルの巨大鉄鍋、元気鍋が登場。地元産の黒米を使った名物の黒米だご汁が1500人分用意され、多くの家族連れなどに振る舞われました。5月1日現在の人の動き、男27,867人、女34,33人、合わせて58,300人、前月に比べ16人減っています。 なお世帯数は 21,872 世帯で、前月より49世帯増えています。これで広報伊万里6月号を終わります。
防犯佐賀から読みます。昨年の県内の詐欺の発生状況、オレオレ詐欺11件、被害額2,354万円、架空請求詐欺16件、1,684万円、融資保証金詐欺48件、被害額5,436万円、還付金等詐欺10件、被害額698万円、被害総額は1億172万円。被害に遭わないための対策です。オレオレ詐欺、電話一本ですぐに現金の振り込みを要求するのは怪しいと疑う。電話を一旦切り、本人または本人の職場に連絡して事実を確認すること。本人と連絡が取れない場合は警察などに相談すること。架空請求詐欺、身に覚えのない請求は無視し、請求があっても断固拒否する。相手に対して直接連絡をせず、自分や家族などの住所、氏名等の個人情報を教えない。融資保証金詐欺、融資を受ける前に保証金、手数料等の振り込みの要求があった場合は詐欺だと疑う。無担保、審査不要という甘い誘い文句があれば詐欺だと疑う。還付金等詐欺、各機関の職員が電話で還付金についての手続きの詳細を知らせることはありません。 ATM で払い戻しの手続きをお願いすることもありません。不審な電話があったら関係機関または最寄りの警察に相談をすること。皆さん気をつけましょう。
いよいよ雨の季節になりました。夏めいた暑い日があるかと思えば、暖房が欲しくなるようなひんやりとした日もあります。どうぞ皆様お体をおいといください。では来月号までごきげんよう。